ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬさ。歌の文句に、沖の背の背にどんと打つ波は、みんなあなたの度胸定めというが、信心も同じで、信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きてきても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。おかげと言われます。このおかげにもいろいろなおかげの種類があると思います。ただおかげと言われますから、どうしても私どもはいわゆるご利益と取る方が多いのではないでしょうか。ご利益、またそれと対して誠のおかげと言いましょうか。そういうものがあるように思います。いわゆる私どもの願い事が叶うご利益、それと神様が授けようとしておられる誠のおかげというようなことでしょうかね。教祖様が天地金の神様から取り次ぎ助けてやってくれとのお頼みを受けられた。その取り次ぎ助けてやってくれというその取り次ぐということ、そして助けるということが、助けるということにもおそらく最初の頃はご利益を渡すことによる助け方をしておられたのだと思いますね。人の難儀に対して人が願う、その願い通りのおかげを授ける。いわゆるご利益を授けることによる助かり。そこから入られたのだと思いますが、しかし、五晩年になると、師匠のおかげに、あ、これは失礼。教祖様ですか。教祖様のおかげに対する、考え方も変わってこられたのではないでしょうかね。だんだん死んでもおかげという表現もありますね。普通の世界で言えば死んだらどうしておかげかと、死ぬのがご利益ではありませんね。ご利益ということから言うと、やはりお願いしたものがなくなってしまう。これはとてもおかげとは思えません。しかし、教祖様はそれを、いや、神様はそれをおかげだとおっしゃったわけですね。教祖様の中にも、おかげ感というもの、助かり感というものが、救済感ですか、変わってきておられると思いますね。師匠が私どもに渡したいもの、それはいわゆる一時的な、なるほど、確かにお金でも物でも法律的な相談でも、いわゆるご利益、一時的な助かりを与える、得ることはできるかもしれないけれども、真実の助かり、誠のおかげということになると、お金や物や法律やそういう相談事ではいただけませんね。晩年の教祖様が与えようとなさったもの、また師匠が授けようとされたもの、それは真実の助かり、誠のおかげだと思いますね。 火にも焼けない、水にも流されない、そういう助かり、どういう中にあっても心が喜んでおれ、和らいでおれる、いわゆる和らぎ、喜ぶ我が心をどういう状況の中にあってもいただいていけれる、それが真実の助かりの世界ではないでしょうかね。私どもの願い事が叶うという助かりの世界もあります。そこからさらに進んで、私どもの願い事が叶わない、でも心は助かっておられる世界があります。その私どもの願い事が叶うと叶わざるとにかかわらず助かっておれれる世界、我が心によるおかげというのは、そのおかげとは真実の助かりということだと思いますね。おかげは我が心にあり、であり、ご利益は我が心にあり、ではないということですね。もちろん、初期の段階において、我が心になればご利益があるという世界もありましょうけれども、いよいよ本当のところは、真実の助かりは我が心にあり、神様が、教祖様が、師匠が、私どもに本当に授けたいもの、それは真実の助かりだと、それが和らぎ喜ぶ我が心の世界だと、火にも焼けない、水にも流されない、どういう中にあっても喜んでおれ、楽しんでおれれる、安心をいただいておれれる心、真実の助かりの世界、和らぎ喜ぶその世界、どういう中にあっても心が和らいでおる、どういう中にあっても心が喜んでおる、そういう真実の助かりの世界、それを授けたいと願っておられるのが、教祖様であり、師匠であり、天地金の神様であると。ですから、おかげは我が心にあり、これをご利益は我が心にあり、といただく程度の信心で止まっておりますと。本当に与えようとしてくださっておるもの、それがなかなか見えてきません。私どもが焦点をご利益に置くのではなく、真実の助かり、誠の信心による誠のおかげ、その誠のおかげ、真実の助かりを求めての信心、そこに焦点を定めませんと、なかなか見えるものが見えてこないようですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。